こちらアイダイン、アイダイと文学部の文学部。
こちらアイダイ、アイダイと文学部の時間。このコーナーは愛知大学文学部の提供でお送りします。さあ始まりました、こちら愛大愛大の文学部の時間。今日はケンジブッチが愛知大学豊橋校舎にお邪魔をしまして、歴史地理学科世界学専攻の永井先生にお話を伺いに来ました。永井先生、今日よろしくお願いします。
お願いします。世界史学専攻の永井千秋と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。永井先生はどういった授業をやってる先生なんでしょうか。
あの世界史学専攻の中でも私は、東洋史の部分ですね、アジアの歴史、中国を中心したアジアの歴史を、主にあの授業ではやっていて、それが私の専門になります。
そんな中で今日はね、その永井先生の専門の中で永井先生が担当している授業についてね、今日ピックアップしていきたいなと思うんですけど、今日特にピックアップする授業というのはどういう感じになってくるんでしょうか。
はい、世界史学専攻にはあの2年生からあの学生は所属しまして、専門的な授業が始まります。その2年生で最初に受ける授業の一つ、歴史地理学1という授業を紹介したいと思います。
歴史地理学1、2年生が受けるやつってことだよね。はい、これはどういったことをやる授業なんでしょうか。
これはあの世界史に関係する、書物を一つ選びまして、その書物をあの、学生と一緒にこう読んで内容を理解していくという、日本語で書かれた専門書の読解という、そういう授業になります。
もうみんなで一つのものを一緒に理解していこうよっていう、
そうですね、
入り口の、専門的な入り口の授業ってことですね。
そうなります。
具体的にはどういったような感じで進んでいくんでしょうか。
はい、世界史学専攻という名にふさわしいテキストというのはなかなかあのいい本がなくて、私も悩むんですけども、ここ数年はあの杉山正明という、これは京都大学におられた先生なんですけども、その人が書いたクビライの挑戦という本を読んで、これをみんなで一緒に読んでいっています。
その授業を使っていくと、あのみんなやっぱ最初つまずきが多い感じになってくるんでしょうか。
そうですね、私の授業では内容的には、いくつかの課題を学生に課して、それを提出、事前に提出もらって、授業に臨むという形になっていて、一番大事なのが、内容の要約をあのやってもらうと、大体そうですね、1000字程度にあのテキストの内容を予約してもらいます。毎回あのテキストのページ数を指定しまして、200ページ以上ある本なんですけども、今回は例えば10ページから25ページまでの15ページ分というふうに決めまして、その15ページ分の内容を自分の、理解できた範囲で1000字程度の日本語にまとめて、その内容を提出してもらうっていう形になりまして、それを私の方で赤ペン先生よろしく、日本語のテニオファ、あるいは内容がちゃんと要約できるかどうかという内容の理解に関しても、あの添削を行っていきますね。
理解力、そして文章力というのを鍛えていく授業という感じになっているんですか。
そうですね、やはりあの、高校時代受験があったんですけど、それから しばらく時間が経っていますので、本人たちもなかなか長い文章を書くということがないみたいで、日本語が結構いい加減になってたり、あるいは日本語の文章としてちょっと変ですよっていう人も結構いるので、そこの訂正、細かいことですけども、中学校や小学校でやるような、あの日本語 の、文章、作成能力っていうのを、細かくチェックしています。はい、
ちなみに言いますと、この取り扱っているテキスト、未来の挑戦っていうのは、日本語で書かれている本なんですが、昔の言葉とかではなくて、
この先生は数年前に亡くなられたんですけども、戦後生まれの人で、そうですね、1990年代ぐらいに出た本なので、あの平易な分かりやすい現在の日本語で書いてありますので、あの、専門用語はありますけども、日本語自体は普通の日本語と考えてもらっていいです。
じゃあもっと漢詩とかそういうのを訳すっていうわけではなくて。
そうではないですね、はい、モンゴルはもちろんのこと、中国とも関係ありますし、あるいはモンゴルはあのいろんなところに遠征に行きますので、中央アジアとか、あるいはイスラム世界とか東ヨーロッパ、ロシアなんかとの、にも遠征を行いますので、 そういったところに関するいろんな歴史的な、まあ、出来事をいろいろ説明してくれているもので、漢文や漢詩を解説するような本ではありません。
うん、うん、まあ、その本を取り扱ってこの2年生ではこの1年かけてこの授業をやっていくということなんですか。
そうですね、世界史学専攻はだいたい30人毎年いますので、春学期まず、そのうちの15人を、私の授業で、これを、読んでもらい、で学期が変わって秋以降になったら今度は秋学期という形の時にはまた違う15人が、つまり残りの15人がやってきて私の授業を受けるという形で、1年間通してずっと読むわけじゃなくて、まあ半学期、秋学期のみあるいは春学期のみという形で学生はこの授業を受けることになります。
この15人単位でできるってなると結構少人数でできるんで、学生もこう一人一人もう分からないことあったらもうすぐ先生に聞けたりする、そんな環境になって
ます。そうですね、15人というのは非常に適当な人数で、まあ、その中をさらにグループ分けで、まあ、5人ぐらいに分ければ3つのグループに分かれていろんな作業がしてもらうので、まあ、非常に効率的に、まあ、学生にとっては、ね、結構課題が多いので大変ですけども、まあ、基礎訓練という意味では本当に能力が上がる、あるいは能力が上がることを学生自身が実感できる、まあ、授業じゃないかというふうに私は捉えています。
うん、この2年生の時にこの授業を受けることによって3年生そして4年生に控える卒業論文がかなり、楽とは言いませんけどだいぶ書きやすくなるということですね。
そうですね、卒業論文で扱うテーマはそれぞれみんなバラバラなので、私が今回取り上げたこのクビライン挑戦という、本の中に書かれていることと直接関係する卒論にならない人の方が多いですけども、まあ、中にはクビライン挑戦という本からヒントを得てそこと書かれるものを、まあ、テーマに選んでくる人もいればそうでない人もまあいろいろいます。ただし、まあ、歴史的なものの見方とか新しい観点とかそれからさっき言いました日本語能力をしっかりつけるという意味では卒業論文に向けての、まあ、非常に大事な授業というふうに捉えてもらってもいいんじゃないかと思います。
うん、これで長年永井先生は、ね、この授業を担当しててなんか効果というか、はい、なんか実感することってなんかあったりします？具体的に。
そうですね、こういった形でこう、まあ、内容訳を行わせてしかも日本語の文章化させてそれを添削して返却するというのは実は 5,6 年前から始めまして、それ以前と比べますとやはり学生の、まあ、日本語能力とか文章化能力あるいは内容を理解する能力というのは格段とは言いませんけども明らかにこう違うなと、今まででしたらやっぱり日本語が非常におかしな日本語とか変な日本語あるいは点の打ち方やあるいは段落のつけ方がおかしな卒業論文というのは時々あったんですけどそれは確実に減っていって、卒業論文は、まあ、非常に正しい、まあ、美しいとまで言いませんけども分かりやすい正しい日本語で書いてくれる、学生が増えてきたように私自身は考えております。
やっぱこう早い2年生の段階で読んで、考えて理解して要約して書くっていうのを繰り返す結果そういうふうに生まれているってことですよね。
そうですね、うん、やはり大学授業というのは受け身になることも非常に多いので学生自身は大変ですけどもその課題を複数回何回も何回も繰り返し行うことによって自分の一体どこが問題だって自分はどういった欠点があるのか例えば日本語だとどういう癖があるのかっていうのが見えてきましてそれを指摘されることによって徐々に正しいいい日本語が書けるようになってきて同時に歴史的な知識とそれから歴史的なものの見方もテキストの内容を理解を深めることによってこう高まっていくように感じてます。
はい、ということでね今日は歴史地理学演習1というね2年生の時にある授業についてねピックアップしてお話をしてきましたけども、まあ、本当まとめると書く能力っていうのがやっぱ大事だなっていうのも、まあ、そして読んで理解する能力
そうですね、うん、内容理解とそれから日本語を書くというのはやっぱり本当にいろんな意味の基礎ですねあらゆるものの基礎だと考えていまして、そのための授業がこれであるというふうに私は理解して取り組んでます。はい、
なので愛知大学に入って永井先生の授業をね履修する方はねこういう授業が控えてるよと思ってね愛知大学に入ってほしいなと思うんですけども、最後になりますけども、永井先生からラジオを聞いてるリスナーの皆さんや高校生、大学入学を控えるみんなに何かアドバイスなどがあればお願いできますでしょうか。
そうですね、愛知大学文学の世界史学専攻というのは、まあ、日本でも非常に珍しい専攻で、歴史好きの各学生が来ますけども、その中、そうした中でも、まあ、東洋と西洋を、まあ、融合合体させた、専攻であって非常に特徴があります。そして最終的には西洋史か東洋史か、あるいはそれ以外の地域の、ある時代の特定の、まあ、分野をやっていって、東洋西洋を融合したような卒論を書くわけではないんですけども、東洋西洋、まさに世界史の基礎知識を学べる専攻というふうに考えてもらえばいいかと思います。
はい、ということで今日は歴史地理学科世界史学専攻の永井先生に、歴史地理学演習1という2年生の時に受ける授業についてね、説明していただきました。永井先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらアイダイ、アイダイと文学部、
こちらアイダイ、アイダイと文学部の時間。このコーナーへのお便りは em6@843fm.co.jp にお送りください。こちらアイダイ、アイダイド文学部の時間。このコーナーは愛知大学文学部の提供でお送りしました。